は5時23分です。 FM 群馬ポットラック生放送でお送りしています。さあ続いては今日の一品、火曜日は田中香里アナウンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今日は9月1日で防災の日なので、
はい、
私も防災に関連するものを持ってきました。今日ご紹介するのは防災トランプです。
トランプですか、
はい、ゲームのトランプですけども、はい、身近な場所のさまざまな危険についてトランプとして遊びながら考えるアイテムなんです。
これ今手元にあるんですけれど、まあ、あのカードにはハートのエースとかダイヤの6とか、うん、普通にトランプと同じようにマークと数字がついていますが、それ以外にカード1枚1枚に危険の原因って言って、うん、群馬でありそうな風が強く空気で乾燥しているとか、はい、あとは大型の台風が上陸したとか、これからの季節ね、うん、ありそうですけど、そういういろんな文章がカードに書いてあるんですね。
そうなんですよ。こう竜巻が発生したとか、はい、あこういうことあるよなっていうことがあるんですけども、うん、この防災トランプを開発したのは長岡造形大学造形学部建築環境デザイン学科助教の福本瑠衣さんなんです、
はい、
福本さんは都市防災とコミュニティデザインをテーマに長岡造形大学で教育研究地域貢献活動のお仕事をされています、
はい、
これ普段の会話になかなか出てこないです。この身近な危険とか災害っていうのは出てこないですけども、はい、このトランプを使って遊ぶことによってこう個人の体験談や考えを話し合う場が作れるということになるんですね、はいはい、2013年に商品化されて防災トランプのオフィシャルサイトですとかアマゾンで買うことができます。
まあ、これ確かに災害の備えをしなきゃっていうことはいろいろ考えるんですけれど、うん、何もない時に語り合う家族とか友達とか、はい、っていうことはあんまりないですよね、
うん、そのきっかけになりそうな防災トランプなんですけれども、はい、こちら開発者の福本瑠衣さんにお話を伺いました。遊び方は、まあ、もちろん普通のトランプとして遊ぶっていうのもあるんですけど、防災をテーマにして遊ぶっていうのはどういうふうにしたらいいですか。
皆さんが多分おそらく一度は遊んだことがあるであろうババ抜きとかでちょっと説明したいと思うんですけど、ババ抜きって何人かでプレイして自分の手札に同じ数字が揃った時にそれを場に捨てて、で次もう一枚引いてもらって繰り返しやってってカードをなくした人が勝ち、で最後までジョーカーの札を持ってた人が負けっていうルールですよね。
はい、
その時に2枚揃って場に捨てた時にですね、実はその防災トランプ1枚1枚にいろんなカードのお題っていうのが書いてあるんです。
はい、書いてあります。
でそのお題について、まあ、自分の体験談とか考えをお話しすると、次1枚引かれるやつが2枚引いてもらえるっていうボーナスになるんですね。
なるほど。
話をするとたくさん引いてもらえて勝ちやすくなるっていう、まあ、そういったルールが追加されたのが防災トランプで、防災トランプで遊ぶババ抜きになります。
例えば今1のカードが2枚あるんですけど、2枚のうちの1つでいいんですか、お話しするのは。
そうですね、どちらか話しやすい方で大丈夫です、
はい、例えばですね、外にいる時に大雨が降り始めたってカードに書いてあります、はい、うんうん、その時どうしたらいいかっていうことをその捨てるプレイヤーが何か話したらいいんですかね。
どうしたらいいかっていうよりは、はい、なんか何か困ることとか危険がないかっていうことを話してほしくて、
はいはい、
例えば田中さんの方が今までに大雨とかそういった経験で困ったことって何かないですか。思い出しやすい話し方としては、はい、例えば直近にあった大きい雨として、うん、例えば昨年の台風19号とかって少し覚えてるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
去年の10月頃ですよね、
もう急に準備してるものだけじゃ足りないので備えて、まあ、外出しないようにして、はい、あ電気止まったらどうしようとか、はい、いろいろみんなでやっぱり考えて家にいましたね。はい、
はい、今おっしゃったのその電気止まったらどうしようとか、
はい、
そういうのはあの困りごとじゃないですか、
うん、
そういうのをなんかご自身の体験で、例えば去年の2019年の10月に起きた台風19号の時に、はい、自分の家の電気が止まっちゃうんじゃないかって、はい、怖い思いをしましたみたいな、そういう話ができたらご自身の体験談としてすごくいいかなと思います。
やっぱりこの会話っていうのがポイントなんですかね、はい、小さい子供たちだとなかなか歴史を振り返ってって難しいかもしれないんですけど、はい、遊んで学ぶときってどういうふうに教えてあげたらいいですか。
子供の年齢にもよるんですけど、体験が少ないんですよ、大人に比べると圧倒的に、はい、 なので子供が知っている、例えば小学生だったら小学校にあるものとか、うん、そういうのに例えてあげるっていうのはすごい大事で、
はい、
土砂災害とかを子供に教えるって結構難しいじゃないですか、うん、
はい、
砂場の山に例えてあげて、うん、砂場で山作ったことあるっていうふうに聞いてあげて、はい、そうするとみんながあるって言ってくれるんですよね、
うんうんうん、
でじゃあ山にお水かけたことあるっていうふうに聞いて、それもあるって答えてくれて、はい、水を少しずつ流したらどうなるっていうと、山の上を流れてくっていうふうに話してくれて、でじゃあバケツいっぱいの水を山にかけたらどうなるって言ったら崩れるっていうんですね、
うん、
それが土砂災害だよみたいな、そんな話をしてあげるとすごい理解してくれます。
そうですね、これがあの自分のお家の近くの山で起きたら怖いっていうところとか教えてあげられますよね。では最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いできますか。
はい、自分いろんなところでお話しさせていただくときに、自宅で防災訓練をしたことがありますかって皆さんに聞いてるんです、あのリスナーの皆さんも少しだけそのしたことあるか考えてほしいんですけど、大げさな訓練じゃなくて、今科学技術で分かっていることって、大地震っていうのは必ず起こるけど、いつ起こるか分からないってことなので、自分がよくいる場所ですね、大切な人は誰がいて、大事なものは何 でそして地震、火災、洪水とかいろんな災害が起きた時に、その大切なものがどう危険なのか、困るのか、はい、そういった視点で自分と家族のために防災訓練を具体的に考えてみるっていうのをぜひ実践いただければなというふうに思ってます。
はい、この防災トランプ開発者の福本さんですが、はい、2011年の東日本大震災の時にドクターヘリに乗って医療ボランティアとして現地で活動もされたそうです。はい、防災トランプ、遊びながら防災についてみんなで話ができるというのはとってもいいことですよね。
そうですよね、この遊び方もご紹介いただいた以外にも、うん、ポーカーとかスピードとかいろんな遊び方が書いてあって、
はい、
あとはあのこのトランプ今一枚一枚カードを見てたんですが、うん、危険の要因で整理整頓をしていないとか、確かに逃げるときお部屋片付けないとダメだなとか。
そうですよね、こうアイテムを備えてるだけじゃなくて、
そうですよね、
家の中ぐちゃぐちゃだぞっていうのはありますよね。
あと感染症が流行しているとか今まさにそうだとか、あと選挙に行かないとか、いろんな側面での危険の要因が書いてあって、これ見てるだけでもかなり勉強になりそうですが、
ね、これが防災にそうだよな、つながってるっていうのが改めてわかりますよ ね、はい、
ね、これ小さいお子さんたちにも楽しく遊びながら災害について話し合う機会を、家庭で防災訓練なんて言葉もありましたが、うん、はい、持てるといいですね。
はい、
この時間田中香織アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。